ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第110回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日ですね、収録も11月入ってるんですけど、
そうですね、今年ももうすぐ終わりますね。
終わりますね。前回収録した、八田社長からですね、だいぶ日が空きましてですね。
そうなんですよ。
ストックが突きかけてるという状況になっております、う
ん。ここまで追い込まれたのは久しぶりですね。
久しぶりですね。まあ、我々仕事がですね、なんか仕事の方でなかなか追い込まれてるので、
ちょっと。そうなんですよ、本当に。
でですよ、これ、収録2020年の11月なんですけど、うん、非常に円安が、はい、円安が進行しておりまして。
やばいですね、もう本当に。
やばいです。このポッドキャストもどういうふうに配信してるかっていうと、まあ、一つはね、YouTube の方で配信はしてるんですけど、もう一個、サウンドクラウドっていうのを、まあ、経由して、Apple のポッドキャスト、それから Google のポッドキャスト、あとは Spotify の方でもこれ配信はしてるんですけど、まあ、いずれにしてもそのハブになってるというか、うん、一回サウンドクラウドにアップしてからですね、そこに、まあ、その、データというか、まあ、番組が行くようになってるんですけど、うん、サウンドクラウド、うん、年間の契約が$144なんですね。
そうなんだ。ドルなんですよ。
そう、ドルなんですよ。
もろに影響を受けるやつですね。
もろに影響を受けておりまして、趣味で、まあ、現状ね、これ何もマネタイズできてないので、趣味でやってるような、はい、まあ、我々なんですけれども、うん、$144、大体です、22,000円ぐらいになってます。
倍ぐらいになったんですかね。
倍近いです。
ね。
倍とはね、言わないけど、倍近い。
最初はじめ、これを借りるかどうかを議論したときには、まあ、年間6000円から7000円だから、いいよねっつって始めたんですけどね、母さんね、最初
は。まあ、それは個人の負担がね、我々。
そうそうそう、我々二人では分けてるんでね。
そう、だから1万、まあ、5000円から、まあ、それぐらいかな、とかって話をしてて、やったのが、2万超えまして、ちょっとね、ビビりました。ビビりましたね。
この円安はいつ終わるんだろうか。
終わるのか。ということです。はい、非常にこう、ああ、円安かというのをね、こう、実感しております。川田です。よろしくお願いします。
ウィス、お願いします。川さんに報告がありましてね。
何でした？
なんとね、カスがついにね、車を買うと。
お、
中古車ですけども、
はい。
ですね、まあ、つくばに帰ってきてから、つくばに住んでいながら、うん、私の主力マシンは、壊れ、ちょっとギアがバグってる
感じ
しかなかったんですけど、
アホみたいに重たい、チャリな、うん、
ちょっとさすがに車を持とうということでですね、ビッグインパクトさんという土浦にあります中古車のお店でしてね、で、なぜここを選んだかと言いますと、我々筑波大学蹴球部のスポンサーと、
はい、
筑波 FC のスポンサーと、
うん、なるほど、
もっと言うと、ね、玉城、僕の同期の玉城が所属する、南葛 FC のスポンサーと、いうところで、非常にこう、なんか、縁があったというところで、はい、まあ、紹介、友達の紹介だったんですけど、うん、まあ、そちらで、ついに、31歳にして初めて車を持つということになりまして、いろいろお金がかかるね、それは、っていうのなんですけれども。
いやいや、つくば車なかったらね、行ってけないからね。
生きていかないけどね、31までね。もう無理やね。
もうきついでしょ。
もうきついね、うん。年齢的にもきついね。遠いね、自転車でいろいろ行くのはね。
Yeah.
ということで、今月末には車が、
人生
初の、トヨタのアクアです。
ああ、いいじゃないですか。
トヨタの低燃費で、トヨタのアクアです、人生初のマイカーを手に入れました、春日です。よろしくお願いします。
はい、くれぐれも安全運転で、お願いします。
は
い、
そこは一番で、はい。
はい、ということでですね、今日もね、こうストックがない中で、ラジオの収録していくんですけども、いつも通りですね、こうゲストを呼んで今日もいろんなお話聞いていきたいと思っています。それでは今日のゲストさん、自己紹介を簡単によろしくお願いします。
こんばんは。そうですね、小松ゆりえと申します。そうですね、今年、そうですね、年齢が言ってしまうとあれなんですけど、2013年入学、はい、碑文に入学しました。でその後そうですね、院まで筑波で進んで、でその後ちょっと英会話スクールに就職をした後、今は人材紹介系の仕事をしています。 ちょっと今日お話しいただいて緊張してるんですけど楽しみにしてました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。ということで今日は小松ゆりえさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
お願いします。こんだけ緊張する方が来るの久しぶりなんで、なんとか嬉しいですね、カズさんね。
そうですね。まあ、どういう経緯で ね、こう、なぜこう緊張した人が来てるのかと、こう前回、八田社長で、その前、畑君だからね。
そうですね。
緊張というものからね、
だいぶ遠い2人が。だから喋ってたんだね、本当ね。
だいぶ遠い2人が入ったんですけど、これはなんでここに来てもらったかっていうと、その前、第101回目から2回、3回と出てもらった、金岡アンナさんの紹介で今回来てもらいました。
そうなんですよ。
なので、
我々とはもう
初対面。ゴリゴリの初対面です。
はい、初対面。よう考えると結構後輩ですからね。2013年卒ということで、やっぱ僕らとちょうど入れ替わったのかな。
あ、ですね、2013年、そうですね、入学。
入学。僕らは2013年卒なんですね。
はい、まあ、
14卒か。14、3月卒なんで、あ、そう、ギリ被ってる
か。被ってるよ。
被ってたね。
被ってるよ。
1年だけ被ってたっていう。で、碑文の絵、最初、大学院は、どういうことを、そのまま碑文の研究室に上がられた感じなんですか？
あ、それがですね、まあ、入学、筑波入る前からその教員になりたいっていうのがずっとあったので、うん、大学院は碑文のところではなくて教育研究科に、
なるほど。
あ、じゃあ俺めっちゃ後輩おるわ。そしたら教育研究科やったら
教育研究科で英語科教育ですか？じゃあ
そうです、そうです、英語教育コースで。
じゃあちゃんとしっかり教員免許も持ってると。
そうですね、教員免許は先週免許ちょっと申請し忘れちゃって、まだ取れてないんです。一応取れる資格は持ってます。
なるほど。ただ先生の免許、あれ、先生さん、教員免許持たれた方ってもしかしたらは始めちゃ教員免許を途中で取るの、あ、そうか、教員にならなかった人はいっぱい、
教員にならなかったやつも
いるけど、人はいっぱいいるってことですね。で今は聞いてくと、教員ではなく人材紹介のお仕事をされてるということなんですけど、まあ、会社名はもちろんいらないんですけど、一体どういうお仕事をされてるんですか？人材紹介のお仕事というのが。
そうですね。一応その、まあ、人材紹介エージェントっていう形で、うん、まあ、そうですね、まあ、仕事を探している候補者の、求職者とか、うんうん、あとは、その、新しくこう入っていただきたいっていうふうに思っている、うん、法人、うん、両方ともお客様として愛しているサービスがあるんですけど、うん、私はその法人側っていうところで、うん、こんな方欲しいなっていうのをヒアリングをして、こういう方どうですか、うん、こういう方どうですかってちょっとご紹介をしたりしつつ、うん、あとは今の司教官でなんかこういうふうに選んでたらなかなか決まりませんよみたいなアドバイスしたりとか、うんうんうん、なんか
はいはいはい、
そうですね、なんかその、採用に関わる、まあ、求人票書くところから、まあ、ご紹介して、うん、でその、うん、のフォローと、で実際に入社いただくまでっていうのを一貫してサポートするようなポジションですね。
なるほど。そうなると実際じゃああれなんですね、転職活動してる個人っていうよりは本当に法人さん担当っていうことで。
その通りです。
で、じゃあ小松さん、その法人さんの新規開拓とかももしかして自分でやられるんですか？
ですね、それはなんか入社後ちょっとだけ新規開拓するんですけど、うん、なんかちょっと修行みたいな感じでそこは終わります、うんうんうん、なので今は既存のお客様のなんか進行営業みたいなのがメインになってくる。
なるほど。で、じゃあちなみにその1日のスケジュールとか、あるいは1週間のスケジュールでいうとどんな様子で動いてるんですか？
あ、そうですね、まあ、今だいたい28社ぐらい企業さん担当してるんですけど、うんうん、はい、そうですね、まあ、多分1日のスケジュールでいうと、まあ、朝9時くらいから
はい
はい、まあ、メールチェックして、で、うん、あとはまあ、求人票作成みたいなのもあるんですよね、
うん、
で、
うん、
その企業からヒアリングして、なんかこういうこういう方みたいな感じで。
ああ、なるほどなるほど。
うんうん、よく転職サイトに上がってくるやつですね。
上がってるやつね。
そうですそうです。で、あと は、企業と、法人と、こう、アポイント取って、うん、採用状況の報告だったりとかっていうのが、うん、まあ、多いときは2、3個あったりとか。うん、で、うん、あとはそうですね。あとは、まあ、問い合わせ対応とかですね。なんか、
うん、
面接に来るはずだった方が来てないみたいな時の対応したり
とか。あ、そういうこともやるんですね。
そうですね。もう全部、やらないといけないので、なんか急にそういうのがかかってきて、みたいなのやったりとか、
うん。そういうのね、ありますよね。ありますよね。
はいはいはい。
一週間繰り返してるような感じですね。で、合間に結構、うん、まあ、企業、会社でやってる、研修だったりとか、うん、あとミーティング、うん、そういうのが結構入ってるので、うん、朝の9時ぐらいから夜の10時半とかまではずっとデフォルトでやってる感じですね。
それ、大変ですね。
そうですね。結構大変ですね。
やっぱその、ね、転職活動なんで、私もやったことありますけど、はい、まあ大体、ね、職を持ちながら転職活動なんかされると、6時とか以降から面接とか、そういう動きが出るから、はい、まあ必然的に長くなるのかなとは思いきや、やっぱりかなりお忙しい感じなんですね。
そうですね。なんか、なんでしょう、一般の方担当、求職者の方担当のポジションだったりすると、本当に面談が、うんうん、なんでしょう、面談自体が夜の9時から入ってたりみたいな話も聞いたり
する。いや、そうですよね。僕もしてもらってた側だったんで、そのくらいの時間にお願いしてたんですよね。というのも、そのくらいの時間にならないと体が開かないので。
まあ、そうですね。
うん。
そうですよね。ただ、なんか、法人の方も、なんか、それがないかと思いきや、意外となんか、業務量が、うん、多かったりして、うん、なんか、何ですかね、
すごいな。
1つにかける時間っていうのは少なくても20何社持ってたりすると、うん、1つ1つの企業とアポイント取るってなると、うん、毎日アポイントしないといけなくて、
まあそうだよね、
報告資料とか作ったりするとなんかちょっとそうですね、必然的に帰るの10時とかにはなってしまいますね。
ね、それ本当ね、月1回会うっていうのでも全部ね1ヶ月かかっちゃいますもんね、28
社。そうなんですよ。で、10時になると自動的にシステムが落ちちゃうので、なんか
働き方改革ですね。
それでどうにかみんな労働時間保ってるみたいなところあるんですけど。
あ、保ってる。オフィスに出社してるんですか？
あ、そうですね、出社自由なんですけど最近は出社してますね、うん、家でやるとちょっともうなんか息抜きになって詰まっちゃうんで。
なるほど。
行くようにしてます。
本当にお忙しい日々ですけれども、でも結構人材業界ってわりかしこう就職する、うん、新卒の学生さんとかからだとわりかし人気のある
業界さん、人気な業界ですね。
そう、人助けにもなるし、いろんな業界の人にも会えるし、みたいなことで、結構人気が最近あるんじゃないかな、というふうに思うんですけど、実際やってる人間としては、その面白さ、楽しさ、みたいなものがもしあれば教えてほしいんですけど、どんな感じですか？
そうですね。なんか私もその入社した理由っていうのが、なんかいろんな方にこう、うん、例えば経営に携わってる方に会えるっていうところが一番大きかったなと思ってて、うんうんうん、それに関して言うと、何でしょう、経営とかに対して、経営とか事業とかそういうのに関して考える機会っていうのはすごく日常の中で多いので、うん、なんかそこはすごいこうマインド的な部分で勉強になるなっていうのはありますね。なんか、うんうん、結構こう、お客さんとなるのが、人事の窓口の方だったりとか、あとは、うん、実際にその社長代表の方とか、そういった方とお話しする機会があるので、うん、で、まあ、単にこう人紹介するって言っても、なんかその企業がどういう志を持ってて、うん、どんな風に成長していきたいから、うん、どんな人材が必要なのかっていうところまで、なんか掘り下げないと、本当にいい方をご紹介するのって難しいなっていうところがあるので、うん、なんかそういうビジョンとかも結構聞いたりするんですよね。で、それ聞いたりすると、なんかそれぞれのこう、企業で、なんか、ちゃんとこう、軸みたいなものがあってこうやってるんだなって、うん、結構日常から触れることができて、なんか自分にとってもこうすごいインスピレーションというなんか刺激を得られる、うん、機会は多い仕事かなと思ってます。
なるほど。なかなかこう大変なんですけど、うん、その一つ一つのやっぱりコミュニケーションの中にやっぱそこに面白さがあるっていう感じなんですね。
そうですね。 なんか、
はい、うん、あ、どうぞ、続けてください。
あ、そうですね。ただなんか、なんか私、前職が英会話スクールなんですけど、うん、やっぱりこう、任される責任の範囲、なんか採用できなかったら、この授業が どうなっちゃうみたいな話を聞いたりすると、やっぱり、うん、期待がすごく大きいので、なんかそこに応えなきゃっていう、うん、なんか、うん、プレッシャーみたいなのはいつもありますね。
なるほど。じゃあ、やっぱね、それはその会社にそれだけ雇わなきゃいけないっていう、ある種営業的な側面もお持ちの中でやられてると思うので、
はい。
まあ、それは、そこはきついよね。で、最後はね、うん、ね、商品がね、私が昔やってみたいに、物だったら、はい、この人に売りますよって言ったら文句言わないですけど、ね、求職者の方がね、内定決まったから絶対入ってくれるわけじゃないですもんね、そこは。
そうですね。そうなんです。承諾後、内定承諾後自体とかあったりすると、うん、結構大トラブルにつながったりするので、
うん。そうなっちゃうとね、売り上げつかないですもんね、きっと。
あと、せっかく入社されても、すぐに辞めてしまわれたりすると、お金返さないといけないので、うん、だから、それも結構痛かったりしますね。
そういうところがあるからこそ、やっぱり理念とかまでしっかり聞いて、すり合わせて、なるべくもうずれないようにっていうところを、気遣ってやられるわけですか、はい、
そうです、その通りです。
それってでも結構難しくないですかね、うん、だって実際にその求職者の方とは会ってないわけじゃないですか、小松さんからすると。
そうなんですよね。だけど、
プロフィール見ながら、どうやってここが合いそうかな、みたいなのは、
はい。
されてるんですか。
そうですね。なんかそこは本当に、なんか今、自分の中の課題でもあるところなんですけど、
うんうん
う
ん、
そうですね。やっぱりその、まあ、両面型エージェントというか、私が実際にお会いした方をご紹介するっていうのであればまた別なんですけど、今、うんうんうん、エージェントさんの場合、企業担当、求職者担当ってはっきり分かれてしまってるので、その求職者担当といかに連携して情報を取り出せるかっていうところが結構重要になってくるんです。で、あとは、そうですね。あとはその企業担当側のこうスキルとしてキャリアシート履歴書みたいな、うん、そこからどれだけその人がどういう人なのかっていうのを、
うん、
見抜けるかっていうのもなんかスキルの人っていうふうに言われていて、
うん、
なんかすごいうなずい
てまあね、うちの場合はこうね、家庭内でよく聞く話だなと思いながらね、聞こ
えます。ああ、本当ですか。奥様の方が先輩なので。
いやいやいや。
うん、であとはなんかそうですね、例えば趣味の、趣味とか、休日何してるかっていうところを見ると、うん、その方がこう、やっぱり見られる前提で書くので、なんかどんな人か分かってほしいっていう欲望が出やすいところらしくて。
うんうんうん
でそこで結構ユニークなのが書いてあったりすると、あ、ちょっと自己顕示欲高めの方なのかなっていう、なんか面接で、そういう、なんか聞いてあげたりすると、うん、考えの評価上がりそうだなとか、うん、あと、高校と大学とかも見ていて、なんか、高校で、なんか、なんかすごい進学校っていうわけでもなさそうだけど、大学はすごいとこ行ってるな、みたいな。すごいスポーツ頑張った、う
ん。川戸さんじゃないですか。
いやいや。高校はね、大したことなくてね。
ここの偏差値と大学の偏差値がギャップがあるといえば川瀬さんじゃないですか。
そうなんですか。
あ、でもやっぱそこは見るんですね。最終学歴だけじゃなくて、そのつながりっていうのを見るんですね。
見ますね。本当に、どんな人か知りたいなって思ったら、まず。で、そこで結構、なんでしょう、すごい頑張って、入ったのかなっていう方だと、すごい頑張り屋さんなのかな、だったりとか、うん、あとは逆に小さい時から一貫してエスカレーター式で、なんか結構、私立とかだったりすると、プライドが高くて、そういう社格とか気にされる方なのかな、とか、そういう参考になったりします、ね。うん
なるほど。やっぱプロが見ると、履歴書も情報の宝庫ってことですね、本当に。
そうですね。で、そういうところから見て、今結構、なんでしょう。私、IT 業界の、分野専門でやってるんですけど、特に IT 業界、エンジニアとかって、なんか、倍率が今すごい高いんですよね。でも、求職者の数に対して欲しいと思ってる企業の数っていうのがすごい増えてるんですよ。
うんうんうん、
結構なんか面接一人の候補者の方でも、なんかもう本当に、もう50から100社ぐらいからアプローチが来るっていうぐらいの
状況
で、なんかこう面接で選ぶっていうよりは、むしろ、
うん
来てもらえるようにいかに企業側でアプローチをするかという場になりつつあるんですね。
ああ、なるほど。ちょっとまたそれは業界によってかなり特性ありそうですけど、それはそれでまた難しいですよね。
あ、そうなんです。だからこそなんかどういう方なのかなっていうのを早い段階で把握しておいて、でなんかこういうこと言うとなんかこう企業へのその企業へのこう印象アップしそうだなっていうのを先に企業にちょっとあの伝えておいて、あのもう面接の場で口説いてもらうみたいな。
すごいですね。本当に転職活動ってね、今ようやくもう市民権をすっかり得だして、
そうですね、
転職をずっとせずにプロパーで行く人の方がだんだん我々世代少なくなっている中で、うん、その舞台裏にはそんなことが起こっているということなんですね。
そうですね。これでも人材系の人ってここまでラジオをねやってきた中で大輔だけかな。
そう、大輔とあとは当時の、ダンもそうじゃないかな。
あ、そうだね、この話してもらった時当時のダンも、
当時のダンも多分2人ぐらいですかね、かっこ聞いて。
あのそうだね、同じ会社の方ですねこれはね。
同じ会社の方
ですね。同じ会社の方ですね、これはね。
うん、なんか、あれですかね、どっちかっていうと、英会話スクールの方がいないですかね。
英会話スクールはいないね。
いないですね。
そうですよね。なんか。
そもう英会話スクールからのそういった、まあ、ね、うん、会社人材に移られたっていうことで、方向転換ですけど、なんかそのあたりのことは、加さん次回、背景を聞きながら聞いていく感じになりそうですかね。
そうですね。まあ、次回というか3回目に多分なってくんじゃないか。あ、次回か、これまでの歩みだからね。
うん。
はい。そうですね。じゃあそのあたりまた聞いていきましょうか。加藤さん、何か、はい、聞きたいこととかも、まだありますか？
いや、面白かったですけどね。うん、まあ、本当に今日の発見は履歴書の趣味の欄ってそういう意味があったんだっていう。
いや、でも本当なんか話聞いてるところがさ、こうなんか リアルだよね。
すごい現場感があるよね。あれ趣味、ね、
現場感の臨場感があるよね。
もうちょっとちゃんと考えて書けばよかったなって思いますよ。
まあね、あなたもいろいろありましたからね。
私いっぱい書いてるんですけど、
そうですね。あなたはいっぱい書いてますもんね。
そうなんですけど、そういう、まあでも本当に、なんていうかね、そういう情報からいかに相手を想像するって、まあ難しいですよね。
ですね。
いや、本当のこと書いてるか分かんないですしね。
そうですね。そこも含めて。
そこも含めてですよね。そこも含めてね。はい、いや、面白いですね。
面白い。ありがとうございます。じゃあ、ね、次回、ね、次の回では、まあ、そのね、前職英会話スクールって言ったところだったんですけど、まあ、それよりも何よりもですね、こう、このラジオ、筑波大学をハブにして、話をいろいろ聞いていってますので、その、筑波に至る道のりから、次回は聞いて、行って、で、できればその英会話スクールに至るまでですね、ちょっと聞いていきたいなというふうに思っていますので、ぜひ、このまま視聴していただいて、高評価とか登録とかしてもらえるとすごく嬉しいです。はい。ということで、第110回のエンボスラジオこの辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。